私たちの主イエス・キリストという方が人間を招かれるとき、その招きとその方への服従というのは全く思いがけない場所で、思いがけない仕方で起こります。そのことを今日の御言葉は冒頭から語っていると思います。一人の人間がいました。マタイという男です。当時ローマ帝国に不本意にもう支配していたユダヤの民に対して税金を取り立てる徴税人という仕事をしていた男です。彼は自分の職場である収税所に座っておりました。この人は徴税人、同じユダヤ人でありながら自分の同胞に対してそのローマ帝国という支配者の手先となって税金を取り立てる仕事をしている人。これはあまり評判の良い仕事とは言えない仕事でありました。しかしだからこそそれはうまみのある仕事でありました。仲間の恨みを分だけ金持ちになれました。決められた税金の額だけを帝国に納めれば、あとは自分の裁量に任されていました。何かと理由をつけて多く集めれば集めるほど自分の懐を豊かにすることができました。ですから今で言えば、結局そういう仕事を請け負った人間というのは、まあ暴力団に近い類の人であったと言えるかもしれません。このような仕事を請け負うことができたのは真っ当な人間ではなかった、まあ、まさに罪の中にいることに開き直った人間、それが収税所に座っていたマタイという人物であったといいます。一人の人がそのような罪のただ中に座っている場所、そこに主イエスはやってこられたと今日の聖書は語ります。その徴税人間が、徴税人が自分の罪の意識に苦しんでいたとか、あるいは本当は真面目に生きたくても生きられない自分の人生を呪っていた、そんなところで呼ばれたとはどこにも示唆されていません。主イエスが彼のもとを訪れたのは、一日の仕事を終え自分の生き方に疲れ果て後ろ指さされながら家路につく、そういう自分の罪の在り方に一日24時間のうちにでも少しは疑問を持ち始めた時間と場所というのではありません。その徴税人の罪の時間の真っ只中、罪の場所の真っ只中、その職場に主イエスはやってこられ、そして命じたというのです。私に従いなさい。この招きは人間にはあまりにも唐突であり、あまりにも異様に思われるので、マタイの人生には何の変化ももたらさず、何も起こらず、その言葉が虚しく宙に消えてしまって当然のような招きであったと思います。けれども聖書は、彼はその場所から立ち上がって従ったというのです。マタイという徴税人、彼はその場所から立ち上がりイエスに従った。もしかしたらそれは誰かからまさに税金を取り立てている最中であったかもしれません。お金を1枚2枚、これは帝国の分、しかし3枚4枚5枚、そういう自分の私腹を肥やす罪の真っ只中の時であったかもしれない。しかしその場所で劇的な服従が起きたのです。彼は立ち上がってイエスに従った。一体何が起きたのか。しかしその理由はただの一文字も書かれてはいないのです。この福音書を書いたマタイ、この修正書のマタイっていうのは、教会の歴史において長らくこの実に福音書、マタイによる福音書を書いたその当の人物だと、そういうふうに信じられてまいりました。この福音書を書いたマタイがまさに自分の服従をここに描き込んでいる、このような招きと服従の物語が彼に起こったんだと、また彼でなくこの福音書を読む全てのものに対する招きと服従のモデルとしてこれを書き記している。そうだとすると、私たちはそのことに恐れおののかざるを得ないと思うんです。あなたもこういうふうに従ってほしいんだ、 あなたもこういうふうに従うんだ、私のように。マタイがこの福音書から私たちにそう迫るとき、私たちは思います。このような無条件な服従を私たちはできるだろうか。自分の服従、こういう純粋なものであるだろうか。けれどもある神学者は言います。ただこのマタイの転身の全重量は主の呼びかけの中にある。マタイが主の弟子になれたただ一言の理由もないっていうのは、マタイが主の子の言わずに無条件の服従を成したということ以上に、そのマタイの服従を引き起こした力っていうのはマタイの側には一切なく、ただ主イエスの側にのみあるんだ、そのことを語っているんです。そこで多くの人が指摘するのは、彼は立ち上がってイエスに従ったというこのマタイの無条件の服従を語る言葉遣いの立ち上がってっていう言葉が、これは実はよみがえるとも訳される言葉だということです。主の招きへのマタイの服従っていうのは、これ死人のよみがえりとして描かれているっていうんです。彼は死んでいたんです。当然死人は自分の力では立ち上がることはできない。彼は超善人の生活から、罪の生活から自分の力では立ち上がることはできない。罪の中に死んでいるからです。しかし地獄の香りを放つこの超善人にマタイにキリストの言葉が語られるんです。すると立ち上がる。主の招きが、主の言葉が死人をよみがえらせるのです。ここに語られているのは、そのような復活の主の招きだけが作り出す服従の出来事だっていうんです。一人の人が主の弟子になる、主イエスの弟子になるっていうことは、ここに典型的に見られるように神が引き起こされる奇跡なんだ。マタイは自分のことを指し示ながら、私のことを見てくれ、そうなんだって語ってるんです。一人の人が主イエスキリストの弟子になるっていうのは、死人がよみがえることに比べられる奇跡であります。マタイはそれが語りたい。自分の側に服従する理由が何もないにもかかわらず立ち上がって従ったんだ。私は死んでいたのに、まさにその死から主イエスが呼び起こしてくださったんだ、よみがえらせたんだ、よみがえらせてくださったんだ、そういうふうに語りたい。しかもこのマタイという人は、この奇跡がただ例外的に自分一人の身に起きた出来事とはいたしません。そのようなマタイ復活の奇跡に結びついて報告されています。10節、イエスがその家で食事をしておられた時のことである。朝鮮人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席した。ここには直接主イエスの招きがあったとは語られていません。けれどもまた彼らも招かれたのであります。この物語の最後の言葉が、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると語られている通り、そこに集まっていた人々の数だけ、そこに集まっていた徴税人、罪人の数だけ、主イエスの招きと、そして彼らが主イエスのもとに集まるという死人からのよみがえりがあったのであります。彼らがこの食卓に着くことができたのは、彼らに少しは良いところがあったというのではありません。罪人と言われているけれども、それはかわいそうだ、彼らにも見るべきところがあるんだ、だから招いたんだというのでは全くないのであります。彼らがその食卓を囲んでいるのは、主イエスの父なる神の憐れみのみによるものであります。そしてここにこそ私たちの教会の姿があります。神を求めていなかった者たちが、それぞれの神に従い得ない罪の生活のただ中で招かれ、ただその主イエスの招きによってよみがえらせていただき、主に今はお従いするものとしていただいているのであります。ところがその場に この主の招きのことを理解していない者がいました。11節に登場するファリサイ派の人々であります。彼らは弟子に向かって、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと非難するのです。徴税人と罪人たちの服従、すなわち神に対して死んでいた者たちの復活として、マタイが記す光景を目の当たりにしたはずのファリサイ派の人々、正しい人々は、その自分の正しい人特有の罪に陥っています。不正を働く人、正しくない人に対する憐れみを失っているのです。正しさにおいて病むということがあります。神の言葉に、具体的な生活において誠実に従おうとしている正しい人こそ陥る病というものがあります。神の戒めに従い得ない、いつまでも罪の中にとぐろを巻いているように見える人を見ながら、神様、私はこのような罪人でないことを感謝しますと言ってしまうことです。私たちは徴税人マタイやその仲間たちがシュエスに対してなす服従、共に主と食卓を囲む姿を聖書の言葉に従って罪に死んでいた者の復活と理解しますが、しかしシュエスの御言葉に丁寧に聞いていくならば、それは彼ら罪人の本質が存在の根底からこの服従と招きと服従によって変化したのだとは理解すべきではありません。なぜならば主はパリサイ派の批判に対して、この人たちは今までは道徳的に死んでいたようなものだけれども、今は私に従い生まれ変わった新しい人間として、あなたたちパリサイ派も喜んで認めるような生き方を開始するっていうふうには弁解しなかったからです。シュエスはそうはおっしゃらなかった。シュエスもまた彼らが罪人であることをパリサイ派の人々と同様に同意いたしました。だからパリサイ人の批判っていうのは、これある面正しい批判であるということもできます。彼らには分かってるんですよ。シュエスよ、この人たちはあなたが目を離せば即座にまた元の生活に戻っていきますよ、また同胞から金を巻き上げる生活を始めますよ、あなたがその手を離せば、あなたの手から離れていけば、また罪の中に倒れ込んで神に対して死んだ者のようになりますよ、修正所に座る者になりますよ、そのことがよく分かっていた。これはその通りなのであります。しかしシュエスは正しい人にこう言うんです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。シュエスはご自分を正しい人のための存在ではなく罪人のための存在と定めておられます。あなたがどうしようもないと正しくも見抜いている、まさにその罪人のために私はいるんだとおっしゃるんです。けれどもまたシュエスはここで単純に、だから正しく丈夫なあなたと私は無関係だ、そう言ってファリサイ人を退けられているのではなく、そこでこそファリサイ人もまたシュエスの招きを受けたのだと言います。というのは、この言って学びなさいっていう言葉はもう言ってしまえっていうような言葉じゃないと言います。言って学びなさいというこのファリサイ派の人に対するシュエスの言葉っていうのは、ユダヤの律法の教師がその弟子に対して使う特別な表現だと言われているからであります。言って学びなさいというのは、ファリサイ人よ、私とあなたは全然関係ない、言ってしまえって言うんじゃないんです。あなた方はその正しさにおいて病んでいるね。 私はあなたのその正しさのためではなく、正しいあなただからこそ捕らえられてしまっている、そのあなたの罪を、その正しいあなたであるからこそ捕らえられてしまっているあなたの本物の罪を癒すために来たんだ。私はあなたを招くんだ。あなたが気づけず見抜けず、それによって自分で私からの関係を断とうとする、その正しいあなたに気づけず見抜けずにいる、まさにそこで死んでしまっている、そのあなたを招くんだ。その罪の中から出ていきなさい。そして私に学びなさい。マタイを弟子として招いた主イエスは、このファリサイ人たちもすでに弟子としてみなしておられるんです。今日の聖書の言葉を解きながら、ある人は、我々はこういう聖書の箇所を読むとき本当に正しく読めてるだろうかって言います。私たちはこういう聖書の箇所を読むとき、自分をマタイのような徴税人とか、あるいは主と共に食卓を囲む罪人たちと、この自分のことを同一視したがりますけれども、キリスト者っていうのはむしろこのファリサイ派の人々に似ているのではないかと言います。私たちは誰かからお金を巻き上げるということを意識的に進んですることはないでしょう。旨味を得るために権力者の手先に好き好んでなる人はいないでしょう。あるいは神の言葉をないがしろにし、好き勝手に生きようということもしない。日曜ごとに礼拝に出席し、聖書を読んではその神のご意志に従いたいと願っております。それが我々です。私たちはこの御言葉を読むとき、だからこそマタイや罪人に近いものだと自分を思いたくなります。主イエスは私の味方である、決してファリサイ派が自分だとはいたしませんけれども、本当のところ教会には行かず、聖書も読まず、好き勝手に生きている、例えば自分の家族を見ながら、そこで苛立ちを覚え、しかし宗教なんかに頼ってという家族の冷ややかな目線に対抗するように、心の中でどこかで、いや、その者たちと違って、私は神の戒めに従っている、その者たちと違って見出しがたくて狭くて細い命の道を自分は歩いている、そういう優越感を覚えることから、完全に無縁というわけにはいかないのではないでしょうか。だとすれば、私たちはマタイとか、あるいはシュエスと食卓を囲んでいる罪人なんかよりも、よっぽどこのファリサイ派に近いのであります。改革者ルターという人は、だからこそこの聖書の言葉を読み解くことは難しいと言いました。しかしなお彼は重ねてこう言わざるを得ませんでした。キリストがおられるところ、それがどこであってもそこに我々はいたいと思っている。しかしキリストはご自身がおられないところには来られないのである。私たちはマタイとしてシュエスにお会いしたいと思っている。そこでシュエスにお会いしたいと思っている。自分はマタイとしてシュエスにお会いしたい。自分は徴税人、罪人、シュエスと共に食卓を囲む者としてシュエスにお会いしたい。けれども本当に我々がマタイのような存在でないならば、そこでは主にお会いできません。けれども私たちがファリサイ派であるならば、ファリサイ派としては絶対に主にお会いしたくないと思っていても、私たちはそこで主にお会いするのであります。誤解しないようによく考えてみるべきは、ファリサイ派の問題っていうのは、 浅い意味での偽善などではないということであります。ファリサイ人というのは表面上は神に従う良い人間に見えるけども、裏では神を神とも思わず、人の称賛を得るためだけに良きことを成している人、そういう罪深い考えにとらわれている偽善者だと理解するなら、これは全く間違った理解であります。ファリサイ派というのは当時の人々の中でも最高に真面目な人です。最高に正直な種類の人間であります。またファリサイ主義っていうのは、神を信じないとか神の恵みを信じないで自力で頑張るっていうことじゃありません。彼らもまた神の恩寵を誰よりもよく信じています。むしろ彼らは、人間は神に十分な恵みをいただいているのだから、神の戒めのうちに誰もが立てるはずだって考えた。神がこの心と肉体という、ただ神が創造された恵みのたまものを人間は誰もが与えられており、またそれだけでなく、こう立法聖書という人間の取扱説明書もいただいているんだから、こういう恩寵をいただいている私たちは、その神の言葉を常に参照しながら正しく歩む力を与えられていると信じている。それがファリサイ派ですよ。だからこそ、神から与えられた命を、神から与えられている自分の能力を用いて、神から与えられた神の言葉に生きようとしない。それどころかその命を自由に好き勝手に用いている徴税人、罪人たち、神の恩寵を無駄にしながら生きているこの人たちを批判せずにはおれなかったんです。そしてこの誰もが与えられている恩寵を無駄にしている人々を、主イエスがご自分のもとに招き、ご自分の弟子として天国に入れてしまうようなことを、これは神へのとんでもない冒涜だと感じているんです。どうでしょうか。私たちにもよくわかるんじゃないでしょうか。しかし主イエスというお方は、そこにファリサイ人の罪を見るんです。ファリサイ人の病がそこにあるんだって見てるんです。彼らはあまりにも人間を、一度神の恵みをいただいたらその後は自律的なものと見すぎてるんですね。その結果、立法主義に陥って、立法主義っていうのは以前も言いました、御言葉を与えたまま人間を一人ぼっちにしてしまうのが立法主義です。御言葉を与えたまま、あなたできるでしょ、その能力があるでしょ、なんでしないの、一人ぼっちに置いておくこと、これが立法主義であります。けれどもそこにファリサイ派の罪があるのならば、主イエスはそこでその人間に声をかけてくださるんです。他のどこでもない、あなたが本当に貧しいものである、作り事の貧しさではなくて、本当にあなたが貧しいものである、そのあなたの場所で私はあなたを招く、その罪の中から立ち上がりなさい、私は健康な者のためではなく病人のために来た、あなたを一人のまま捨ておかない、私が来たんだって。その時呼ばれた者は必ずマタイのように、その自分独自の罪の中から死人がよみがえるように立ち上がることができるんです。主がそこで手を取り起こしてくださるからです。しかしまた、そのように立ち上がらせていただいたものもまた、主が目を離し手を離すならば、同じように元の罪の中に倒れ込んでしまうでしょう。けれども、そうやって罪人の手を取り立ち上がらせてくださる主イエスというお方は、マタイによる福音書の最後の部分ではっきりとおっしゃるんですね。世の終わりまであなた方と共にいるんだ、私はインマヌエルだ、世の終わりまで一緒にいる、大丈夫って約束しています。 いつまでもあなた方と共にいるんだ、いつまでもあなた方を支えるんだ。だから私たちは立つことができるんです。徴税人の罪に、あるいはファリサイ人の罪に倒れそうになっても何度でも立ち上がることができるんです。私たちが罪に倒れそうになるとき、その私たちのもとに主が訪ねてこられる。そこで私たちは何度でも主にお会いできるからです。そのようにしてキリストがほんの一瞬も私たちから手を離さないので、私たちは自分の罪に滅んでしまうということがないのです。ルターという人は義人にして同時に罪人だという、まあ、矛盾するような言葉を語りましたが、まさにそれはこの事態を語っているのに他なりません。長い時間をかけて我々もまた罪から立ち上がったと思ってたのに、いつの間にかファリサイ人の道を歩んでしまいます。キリストの十字架によって罪を清められ、神の恩寵をいただいて義人になった者は神の言葉に従うことができる、その神の御前に信仰の功徳を積むことができる者へとすでに変えられていると、そういうふうに言い出してしまった、時間を経てファリサイ化してしまったカトリック教会に対してルッターという人は異なを唱えたんですね。そのようにして洗礼を受けた後は自分は良いものだ、自分は義人だというところでは、本当にはキリストが必要となくなってしまっているということに気づいたんです。考えてみれば、私も長いこと自分がこういうカトリック的な義の理解をしていたことに思い至る部分があります。自分はキリストによって完全に義とされているので、罪人であるっていう言葉遣いは捨てるべきだって思っていた時期も、まあ、だいぶ長くあります。その意味で私は自分が生まれ育った教会の影響を良くも悪くも受け続けてきたんだと思います。私が育った教会っていうのは、前もお話ししましたけども、ホーリネス教会と、あと聖霊派と呼ばれる教会を足して2で割ったような教会で過ごしてきました。で、その2つの教派がどういう教派であるかっていうのは、まあ、ピンとこないと思います。ここで、まあ、詳しく説明する時間はありませんで、まあ、興味があったら礼拝後に私を捕まえてくださり、聞いて尋ねてくださるか、まあ、あるいはインターネット調べても出てくると思うので、ご自分で調べてみてもいいかもしれない。まあ、ただ今関係あることだけ申し上げま、あげれば、私が受け取った範囲ですよ、それが正しい理解か分かんないけれども、私が受け取った範囲、そういう思いを持って生きていた範囲では、洗礼を受けた者はもう罪を犯さないんだと、十字架によって贖われ、今は聖霊の導きに支配されて、ひたすら義人として生きることができるって、私はそういうふうに教わりました。簡単に言えば、罪の許しの洗礼を受けた罪人は、聖霊をいただいた後はもう罪人じゃないから、キリストの十字架を卒業してしまうんですね。罪を許すキリストの学校を卒業し、今度は正しいものとして生きる聖霊の学校に進学するような感覚になっちゃうんですね。けれども、それこそが実はルターという人が当時戦わなければならなかった教会の陥った過ちととってもよく似ている姿なんですよ、理解なんですよ。ちょうど先週の火曜日、北陸連合長老会の牧師会というものがあり、まあ、そこで学びの時が必ず最初にあるんですね。で、今使っているテキストは熊野義孝っていう牧師であり、また私の卒業した神学校の教授であった人が書いたキリスト教本質論っていう本を読んでるんですけれども、そこでまさにその先週の火曜日はこの完全に義人にして完全に罪人というルターの言葉をめぐって語られる部分を学んだんですね。まあ、私は神が今日の御言葉を語るために与えてくださった箇所だっていうふうに思いましたね。そしてまたそれを読んで学んで、まあ、自分の中で長年モヤモヤしていた部分がかなりはっきりしたところがあります。熊野という人はこういう趣旨のことを言うんですよ。もしも私たちが罪人にして同時に義人だということを、私たちの性質 に関わることと考えるならば、これは矛盾することだっていうことで、これは全く言葉として成り立たないということで、当時のカトリック教会はルター派を激しく批判したっていうんです。当時のカトリック教会はルターと違ってどういうふうに考えていたか。神の一方的な恵みによって、まず神の愛が人間の中に注入されるんですよ。すると、この人間の腐っていた部分が良いものに変わる。良いものに変わったら、信仰を持つことができる。良いものに代わって信仰を持つことができた、神様に捧げることができるようになった、その信仰を神様が正しいと認めてくださる。その意味ではカトリック教会って人間の自力の信仰なんて一言も言ってないんです。神様の恵みが人間を作り変えて信仰を持たせる、その信仰が正しいとされる。どうでしょうこれ。信仰義人なんですよ、カトリックも。そういう意味では、しかもその人間が神の前に持つことができる信仰っていうのは人間の自力じゃないんですよ。神が注入してくださる恵みによって人間の本質が新しくされ、信仰とか良き技とか実を結ぶことができるようになった新しい人間の信仰が義と認められるっていう、こういう信仰義人です。おそらく私たちはルターの語った信仰義人をこういうふうに捉えることさえあると。けれども熊野という人はそれこそがルターが戦った理解だっていうんです。このようなカトリックの義人理解に反対して、ルターは神が人間にくださる義っていうのは人間に性質の変化をもたらすものとは第一に理解しなかったんだって言うんですよ。むしろその理解に反対して宗教改革が起こる。ルターは人間が神に義にされるっていうのは人間の本性とか心根の変化を意味する、そういうこととは考えない、そうじゃないんだ。罪人が義人として立ち上がることができるのは、どこまで行っても義なるキリストが罪人なる私を立ち上がらせてくださるんだ。義なるキリストがこの私から手を離せば、いつでも私はまた倒れるんだ。このお方がいつまでも私たちと共にいてくださり、私たちに与えてくださる義、そのお方によって外からいただき続ける義があるから、私たちはその限りで義人だと。ルターは聖書を読んでそのことに気づいたんですよ。キリストの罪の許しの学校からは卒業できません。ここで私たちが大事にしているハイデルベルク信仰問答という文章の問い61の答えを思い出すことは興味のある意味のあることだと思います。ハイデルベルクは問い61で、なぜあなたは信仰によってのみ義とされるかという、この信仰義人のことを直接的に聞く箇所でこういうふうに答える。それは私が自分の信仰の価値によって神に喜ばれるということではありません。そうではなくて、ただキリストの贖いと義と聖だけが神の御前における私の義であり、私はこの義をこのただ信仰によってしか受け入れて自分のものにすることができないからです。私たちの義はキリストのうちにしかないって言うんですよ。その私たちの義は自分のうちじゃなくてキリストのうちにしかないっていうことを信じるのが信仰だって言うんですよ。するとそこには聖人が生まれる余地がなくなる。だから聖人っていうのはプロテスタント教会にいない、誰もエリート信者になれない。なぜならばそこでは信仰が深まるっていうのは、いよいよこの私はキリストなしでは立ち得ない血の御子のような存在であるっていうことを深めていくことでしかないからです。しかしまたそれだからキリストが共にいてくださり義を与えてくださるゆえに、この血の御子のように貧しいままの私が聖人であり、また誰もが祭司である。だから 熊野義孝っていう人はルターに同意してこう言うんですね。罪人にして同時に義人という言葉を私たちは捨てることができないんだ。マタイという人が自分の服従の理由を一言も書かずに、その時の心境を少しも書かないのはそういうためですね。服従の理由はいつでも私の側じゃなくて、神が私を立ち上がらせてくださり支えてくださる以外にない。キリストの言葉だけが そういう服従する私を作ってくださるから、そんな私が何で立ち上がったなんか、私の側の理由なんて書く必要は全くないんですよ。神の御前に、キリストの御前に、私たちは完全に罪人であるって、こういう告白っていうのは、実はそうするとですよ、これ全く卑屈な告白でも絶望の言葉じゃなくて、これ全く賛美であるんです。賛美の言葉。神様、私を、罪人の私を憐れんでくださいっていう告白は、主よ、あなただけが正しいお方です。あなたが私の永遠の救い主です。私はただの一瞬たりとも義人として自分の足で立てません。あなたを必要としない瞬間は、過去も現在も未来も私の時間の中には1秒たりともありません。私は永遠にひたすらあなたに手を取っていただき、立たせていただきます。そういう虚しいものです。ただあなたお一人が良きお方ですというのを徹底した神様けれども、だからこそ私たちは罪と悪魔の前では、私たちは全然罪人じゃなくて完全に義人だとはっきり言うことができます。私は完全にキリストの義に包まれており、悪魔が手出しできるような私の部分っていうのは、髪の毛一筋つま先すらないと言える。シュエスっていうのは、シュエスという方は、貧しいものは幸いであるとおっしゃいました。貧しいものは幸いなんですよ。豊かなものが幸いなんじゃない。貧しいものが幸いなんです。最後に、罪人として同時に義人と、私たちのそれ以外にはありえない神の御前にあるあり方を語ったルターという人が、罪を犯しました自分の牧師仲間のシュパラディンという人に送った慰めの手紙の一部をご紹介したい、して終わりたいと思います。これ以前にもご紹介したことのある文章です。ルターは罪を犯して心が鬱になってしまった同僚に対して何て言ったか。あなたが犯したと思っている罪は大した罪じゃないよ、あなたはもう罪人じゃないよとは語らなかったって言うんですね。そうではなくて、あなたは自分が今打ちひしがれているよりももっと大きな罪人だって言いました。そしてこういうふうに書き送った。それゆえに私の心からの願い、また警告はこれです。どうぞ私ども、とんでもない罪人たち、顔面孤狼な罪人の仲間入りをしてください。そのようにして、キリストをエソラごとの子供っぽい罪からしか救い出すことができないような小さな頼りない存在にしてしまわないようにしてください。そうです、それはとんでもないことです。そんなことをすれば私どもの益になりません。そうではなくて、キリストは神から救い主として私どものところに使わされた方です。キリストだけが救いうる方です。まさしくとんでもない大きな罪、重い呪われるべき違反、罪から救いうる方です。最大最悪の、要するに地上のすべての罪を犯した者をも救いうる方ですと励ます。そして続けて、かつて自分が恩師から語ってもらった言葉を紹介する。ああ、あなたはエソラごとのまさに絵に描いたような罪人になりたがっておられる。だからこそエソラごとのまさに絵に描いたような救い主だけを得ようとしておられる。正しく真実の事柄の中に身を置いていただきたい。そしてそのことに習熟していただきたい。キリストはあなたの誠の救い主、あなたは誠の大いなる呪われるべき罪人であることに習熟していただきたい。神が御子を送ってくださり、私どものために捧げてくださっているのに、神を軽んじ、エソロガトを抱えてうろうろしないでいただきたい。 私たちはエソラごとの罪人ではなくて、まただからエソラごとの義人ではありません。キリストは私たちが、これが私の信仰生活、これが私があなたの前に悔い改めるべきことと区切っている部分じゃなくて、私たちの実生活のただ中に入ってこられる。まさに今私たちが置かれている私たちの罪の現場に踏み込まれるんです。エソロごとの夢の中でうろうろしている私たちの手をそこで取り、起き上がらせて、出てきなさい、私のもとで共に学びなさいと蘇らせてくださる。そうやって罪に開き直って罪の生活を作り続けることも、あるいは自己義人、自己正当化の夢からも自由にされ、私たちはただ神が本当に私たちに語ってくださる義のうちに義人であることが許されています。そこにおいて神への賛美として、私たちは自分の罪を安心して数え上げることができます。許しに支えられながら、私を世の終わりに至るまで決して見捨てない、私たちが倒れないようにその手で支えてくださるキリストに導かれながら、神への賛美として安心して自分の貧しさを数えることができるんです。この正真正銘の罪人をなお神のこと数えてくださる主なる神は褒むべきかなと祈ります。主イエスキリストの父なる神様、許された子供としてあなたの御前に本当に安心して私たちは自分の罪を数え上げることができます。私たちは自分で自分が義人だと言い聞かせ思い込むから義人であるのではありません。あなたが私たちを義と呼んでくださるから、私たちは正しいものであることができます。そのあなたの許しに支えられて、自分を正当化することからも、あるいは罪の中に座り込んでしまうことからも、今は自由にされている私たちであります。どうぞそのように柔らかな心で、あなたがくださる肉の心で人々と、またあなたと出会うことを得させ続けてくださいますように。そしてまたこの私たちを使わせてください。私たちの姿を通して、言葉を通して、自分の自己義人のうちに、あるいは罪のうちに倒れ伏し死んでいる者たちに、キリストの言葉を語ることができますように、あなたが蘇らせてくださることを信じます。主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
お立ちください。賛美をいたします。賛美歌の500